西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェネミックスジャパン代表代理のゆうたろうさんです。ゆうたろうさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日もですね、先週に引き続き IVF 大阪クリニック看護師長小松原千明さんにお話を伺います。今日のテーマは妊活に関する情報収集についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もですね、FM 西東京 A スタジオから龍太郎さんと一緒にお届けさせていただきます。龍太郎さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週なんですが、IVF 大阪クリニック看護師長小松原千明さんにですね、妊活を始めようと思ったらと題してまずはお話を伺いましたね。
そうですね、先週検査の流れ、最初のですね、検査の流れもお話しいただいたんですけれども、いろいろこうクリニックを選ぶときに、先生の専門性ですとか看護師さんの専門性ですか、そのあたりをこうしっかり確認された方がいいというお話を伺いました。ただですね、その情報を調べるっていうのがですね、結構やっぱ大変なんじゃないかなと思ってて、今日はその辺の話が聞けるかなと思ってます。
はい、それではですね、今週もズームがつながっております。アイジェネミクスジャパンのトシさん、それから IVF 大阪クリニック看護師長の小松原千明さんです。お二人ともこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、小松原さん、改めてクリニックのご紹介とご自身の、自己紹介をお願いします。
はい、IVF 大阪クリニックは不妊症の専門クリニックで、一般治療から体外受精まで患者様の状況やお気持ちに沿って希望に合わせた治療を行っております。大阪府の東大阪市にあって、地下鉄中央線長田駅から3分と、とても近くて、そして駐車場も当院のみの建物ですので、これなんかの今というのは他の方との接触が少なくて、とても通いやすい施設かなというふうに感じています。で、私は看護師長をしておりまして、不妊症看護認定看護師の小松原千明と申します。で、不妊に悩むカップルの母的存在っていうのを目指しながら日々頑張っております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ちなみに小松原さん、看護師長ということで、看護師の多くの方々まとめていらっしゃると思うんですけど、何人ぐらい働いていらっしゃるんですか、普段。
看護師は20名
の人がい
ます。はい、
なるほど。ではですね、そんな小松原さんにですね、今日は妊活に関する情報収集と題してお届けしていくんですが、トシさん、今週このテーマなんですけれども、
はい、おそらくご夫婦はですね、皆さん調べられてきていると思うんですけども、いろんな話を聞くと思うんです、看護師の方々は。実際この情報が溢れてるからこその、この時代だからこその、特色だと思うんですけども、どういうふうに調べられるのがいいと思いますか？
ネット検索すると情報量が本当に溢れていて、なんかその中にはもうすごく残念な、根拠のないような間違った情報っていうのもすごくたくさんあるので、その内容に、患者さんが一喜一憂するっていうのは、とても、良くないことかなというふうに思ってるんです。で、その間違った情報に惑わされないっていうふうにするためには、その情報の発信元っていうのをしっかり確認してもらえたらなというふうに、思ってます。医療学会であったり、あとは、医療施設であれば、まず問題ないと思いますし、その出どころっていうところを、しっかり確認していただきたいなというふうに思ってます。
確かに、医療施設じゃないところのページの誰かが言っていたとかですね、そういった、著名人も含めて、言っても、見ると、あって思ってですね、 これを使えばいけるんじゃないかとか、
はいはい、
そうですね、この治療所ね、ありますよね、
はい、
来ますか、こういう治療できますかみたいな。
そうですね、そういう質問は非常に多くあります。でその情報がどんな情報だったのかっていうのをこちらでもよくお話聞かせていただいて、でそれがまあ正しいかどうかっていうのを、まあ、医師の指示のもとで、患者様にお伝えして、で必要ないっていうようなものであればその辺は本当相談しながら、そういうものを注視していくということを進めてもいます。
皆さんその調べられるときにどういった情報媒体で調べてその、クリニックにいらっしゃるんでしょうか。
以前に例えばアマゾンで不妊とか何がいいっていう風になるといろんなものが出てくるんですけど、でもそこの中でも10位まで入るもので、本当にしっかりした医学的な根拠があるっていう風なエビデンスが考えるのは2個ぐらいしかなかったりして、でもそこでアマゾンですごく売っているとやはり皆さん購入されると思うんです。でもそういうのはあまりこう推奨できないかなっていう風に思ったりもします。
いやそうなんですね、アマゾンね、
そうですね。でも医療施設でいろんな情報、まあ、当院も YouTube やってたりしますけれども、そういうところの情報っていうのは、しっかりしたものを載せてますので、あくまでも本当に医療関係から出ているようなところっていうのを、まあ、信頼して考えていくのがいいのかなというふうに思います。
あ、でも私、素人ながら医療関係というんですよ。結構こう、ちょっとここの医療大丈夫かなとかね思った
あとちょっと敷居が高い印象も受けますよね。
まあそうですかね、ただ個人のその出している情報っていうのはその人には有効だったけれども、その他の人には有効かどうかっていうのはやっぱりわからないので、まずは通院中の医師に相談するっていうのが一番かなと思います。
そうですね、
情報媒体として例えば、まあ、この放送をお聞きになられている皆様もそうです、まあ、私どもは、ね、妊活ラジオと題してラジオでお届けしておりますけれども、今ご紹介になった例えば映像で YouTube とかですね、あとは、まあ、最近だとね、トシさん雑誌とかで取り上げる機会も増えてきてるんじゃないですかね。
そうですね、雑誌の方でよくこのアートクリニックさんの方に置かせていただいている雑誌の方に、私たちの検査も含めてですね、ご紹介させていただいておりますね、
はい、で小松村さん、やっぱりその患者の皆様どういう媒体、情報媒体を経てクリニックにいらっしゃることが多いんでしょうか。例えばそのネット情報なのか口コミとか雑誌なのか、こういったラジオの私どものような情報なのか。
当院でも初診に来られる方にどんなところから当院に来ましたかって質問してるんですけど、
はい、
口コミっていうのがうちは半分くらいあり
ました
。で、この方が言ってたからとか、知り合いが言ってたからとかっていう、その口コミ欄に丸をして紹介っていうのもありますし、あとホームページ、実際に見てきましたっていうのも、非常に多いです。で、ネットでも、婦人科ラボとかっていうようなところっていうのは、すごくしっかりした情報を載せてたりするので、そういうようなところを、経由してくる場合もあるかと思います。
そうですね、婦人科ラボさん、何回か前にですね、このラジオも出ていただいて、
そうですね、
かなりこうしっかりした情報を集めていらっしゃるとおっしゃってましたんで、そういう専門的な不妊っていうところに向き合ったところは信頼できるかなっていう感じはしますよね。
そうですね、監修もしっかり入っていますし、はい、毎日すごくたくさん の情報を上げてて、すごい、はい、いいかなというふうに感じてます、
はい。そうですね、婦人科ラボさんの場合はこう結構今インスタグラムとか見かけるんですけれども、はいはい、そのインスタグラムとかツイッターとか、まあ、またクラブハウスとかこういろんなものがある中で、そのどういったものがこう信頼できるのかなとか、そういうことはありますかね。
まずはまあ婦人科ラボ、
ね、そうですね、はい、ああいうふうに婦人科ラボさんみたいなものもしっかりあそこをよく見ていくと監修として医師が入ってるんですね。
なるほど、そうですね。
そういう、はい、そこまで入り込んでそのどこがバックアップ入ってるのかなっていうのを見るのもいいのかなと思います。
そこポイントですね。
はい、
ありがとうございます。
そうですね、情報のソース、どこから来た情報なのか、誰が作っているのか、監修しているのか、はい、大事な点ですね、
はい。
引き続きスタジオにはですね、アイジョニミクスジャパンの龍太郎さんがいらっしゃいます。そして、ズームがつながっております。アイジェノミクスジャパンのトシさんと IVF 大阪クリニック看護師長小松原千秋さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今週はですね、妊活に関する情報収集と題してお届けしているんですが、まあ、例えばネット情報とか
YouTube の動画だったりとか、はいはい、まあ、私どものこういう音声での情報配信とか、はい、まあ、本当に情報がいろいろ溢れてますね、はい、龍太郎さん、ね、
情報そのものも溢れてるし、うん、媒体の種類も増えてるし、
うん、そう、
どこでどう最初にこうアクセスするのかっていうのをこうみんなバラバラなのかなっていう感じがします、う
ん、で、あの前半小松原さんがおっしゃってくださってなるほどと思ったのやっぱりソースがどこか、
そうですね、
どこ、はい、例えば医療系の、はい、先生がちゃんと監修で入られてるとか、はいは
い、そうですね、監修が入ってるっていうところだと、うん、もう質がもう全然違うと思うんですよね。
そうですよね。で、こういった情報の中にですね、まあ、昨年から話題になっておりますけれどもクラブハウスというものがありまして、はい、改めてご紹介するとこれ音声配信の、まあ、はい、SNS でライブ配信なんですね。
そうですね。
でこう本当に今こうおしゃべりしてるかのように、はい、質問して、返してっていうふうに自由にこう発言して、はい、会話ができるという音声配信の SNS なんですが、
ね、かなりユニークですよね。
うん、うん、でこちらも小松原さん、トシさん、クラブハウスっていうのを使われてらっしゃるんですよね。
はい、ちょっとね落ち着いてきた感じはありますけども、まあ、クラブハウスで、この妊活の話っていうのはいくつも立ち上がっていて、うん、で私も最初の頃ですね、本当に数ヶ月前初めて入った時はすごい、いろいろな質問話大変興味深く聞かせていただきました。
小松村さんはどうでしょうか、クラブハウスはどのように活用されていらっしゃいますか。
不妊治療を、不妊治療に関することですね、始める前の人から、もうすごく長期にわたってしている人まで、悩みであったり、まあ、不安なこととか、まあ、ちょっと、これ聞いてほしいなとか、聞きたいなと、すごい様々な質問が上がってきているのに、まあ、少しお答えしたりしています。
医師の先生も話されることもありますし、まあ、小松原さん含めて、こう、専門家の方が入ってきて、直接話を聞ける機会っていうのは、こう、すごく貴重なんだなっていうふうに感じます。
そうですね。私が、一緒にやってるルームの人は、心理師さんと、あと、漢方を、やってる先生と、あと、NPO を立ち上げている、まあ、不妊治療経験者の方と、そのような方たちと、ルームを立ち上げてお話をさせていただいたりしてます。
そのルームに小松原さんがこう入られるきっかけっていうのは何かあったんですか？
全くないんです。たまたまです。
たまたまなんですね。
たまたま
とたまたまのつながり。
なんか、はい。このことについて分かる方いませんかみたいな話になって、手を挙げたっていう感じです。
はい、なるほど。
だから私、その方たちに一回も会ったことないんです。
そうなんですね。
そうだったんですね。
はい、はい。
時々ちょっとお聞きして、入ってお聞きしてるんですけど、やっぱこう、小松原さんがいらっしゃると、質問される方が結構、切実なというか、もう、まあ、専門の方に聞けるからっていうところなんでしょうけど、いろんなこう、深いお話があるなって言ったふうに感じるんですけど、実際どういった、お話があるんでしょうか。
やっぱり長期間治療している中で検査とか、治療っていう内容を本当にこれで進めていいのかどうかとか、まあ、施設によって本当に治療方針って様々ですので、その治療が妥当なのかとか、そのようなことを、わからない、自分でこう勉強してもやっぱりわからないっていうところで、誰か他の第三者的な人に、まあ、聞きたいっていうようなところがあるんだと思います。そういうような質問が多いですね。
結構ですね、その質問も次から次に、手を挙げて、で、質問されて、
で、そうですね、
はい、いろいろな専門の人たちが、回答、まあ、返答してくれる形を取っていて、で、ルーム一回立ち上げると、夜中までやったことがあってですね、
はい、
いや私、本当に聞いてるだけだったんですけども、確か2時、3時になりそうな感じだったと思うんですよね。
はい、最後はキャンプファイヤーのように、ずっとやってたんですけど、ただその質問してくる内容であったりとか、そのお話をやっとその時になって手を挙げてるような方がいらっしゃると思うので、やっぱりできるだけそのことに答えたいっていうような思いが、そのメインの人たちには多くあったので、それでなかなか終われないお部屋だったんですけど、でもその後も、じゃあそれでもう大変だったからもうやめようよっていう感じにはもう全くならず、やっぱりそこまでできてよかったねって皆さん疲れたと思うんですけど、聞いてる人たち。ただ、それでも、まあ、良かったのかなというふうには思ってます。
はい、小松原さんが実際にこう記憶に残っている体験談っていうのはその中でございましたか？
治療を長くされていて、 例えば人工授精をずっと1年間ぐらいやっていて、うん、だけれどもそのじゃあこの例だったらなかなか妊娠しないから次のことっていうふうに思った時に、実はそこの施設が体外受精やっていなかったと、なので体外受精を提案されなかったんじゃないかっていうようなことであったり、あのずっとタイミング療法をやっていて、で卵管を私通ってるんでしょうかって先生に聞いたら、でそこは卵管造影検査ができない施設だったからこの提案がなかったであったり、あの不妊の治療っていうふうに思って頑張って通っていたんだけど、実際そこの施設がどの程度の施設であったのかっていうのはやっぱりちょっと分かりにくい、あの通ってても分かりにくいっていう、そこがいや本当に大変なあの現状なのかなっていうふうに思いました。
でそういうお話を聞くと、あの先週の話になるんですけれども、やっぱりこう専門のクリニックを最初にこう選ぶっていうのはものすごい大事だなっていうふうに
感じ、
う
ん、すごくそこがすごくあの大切なんだなって、私も、うん、あのクラブハウスの話を聞かせていただいて、思いました。
と思いますね。
そうですね、それはもう本当びっくりして、その時間が非常にもったいないですし、そうそうそう、だから提案がなかったのかなっていうふうに思いました。
あの、まあ、そうは言ってもこうなかなかまだまだその情報までこう皆さんたどり着けないのかなっていうのはちょっと個人的に印象に思ってて、もっともっとそういったこう発信する方法っていうのがあればいいなと思っちゃいますよね。
そうですね、もう本当に日本は性教育のところから、うん、あの妊孕性っていう話をしていただくことができたら、いろんなところでこう選択する幅っていうのがすごく広がるんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。それではですね、2週にわたってご出演いただきましたが、小松原さん、ぜひこの番組を聞いているリスナーの皆様にメッセージを頂戴できますか。
はい、妊活ということでお話をあのさせていただいたんですけれども、結婚してお二人が出会って、そして子供っていうふうに考えることってすごく自然なことだと思うんです。でそこの先に、まあ、不妊治療がなければもちろんいいのかもしれないですけれども、あの妊娠出産子育てっていうふうに考えると、より早く検査をして治療するっていうのが一番の近道になるかなと思いますので、ぜひ専門医のいる施設 をあの行っていただければっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。2週にわたってご出演いただきました IVF 大阪クリニック看護師長の小松原千秋さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。さてお時間となりました。今日は先週に引き続き IVF 大阪クリニック看護師長小松原千秋さんにお話を伺いながら、アイジェノミクスジャパンの龍太郎さん、トシさんと一緒にお届けしてまいりました。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。